Kikuku, mit kokoro shiranakereba, ningen wa ikura doryokushitemo. イエス様はよく、聖書学者たちとぶつかったんです。どうしてぶつかったかと言いますと、彼らは頭の知識を確かに持っていたんですけど、御心を全然知らなかったんです。ですからイエス様は読んだことがないなのかとよく尋ねたのです。結局彼らの聖書の知識のないことをイエス様は非難されたのです。ことの知識、御心を全然知らなかったのです。聖書を読まない人は御霊の導きを待っていても何の役にも立たない、迷いに導かれるばかりです。マタイでの22章の中でイエス様はやっぱり、聖書学者たち、当地の聖書学者たちに次のように言われました。22章の29節です。の後半です。そんな思い違いをしているのは、聖書も神の力も知らないからですと。聖書を知らないこととは、御心を知らないことです。そうすると、主の力も経験できないなのは決まったことです。御言葉に逆らう者に、御霊の導きがないなのは言うまでもありません。もしただ一つの御言葉にそれを知りながら従わないなら、どんなに祈っても導きは与えられません。御言葉に逆らうということは御霊に逆らうことになります。従ってそのような人には導きが与えられません。主は我々に御言葉を学ぶように進めておられます。もちろん救われるためじゃない、救われるために別に聖書の知識を持たなくても結構です。正直になり頭を下げて、私のわがままを許してくださいという態度を取ると、イエス様は許してくださる、救ってくださるのです。けども成長のために、御心を知るために、私たちはどうしても御言葉に頼らなければなりません。聖書全体の呼びかけとは大体そういう呼びかけです。例えば旧約聖書から2、3箇所見てみましょうか。申命記の中7章306ページになります。旧約聖書の306ページです。申命記の中7章中9節です。地部の手元に置き、一生の間これを読まなければならない。それは彼の神主を恐れ、この御教えを、御教えのすべての言葉とこれらの掟とを守り行うことを学ぶためである。一生の間、 日曜日ごとにとだけ書いていません。あれはヨシュア記の一章の中にも、まあ、御言葉に頼る必要性について次のように書かれています。338ページです。ヨシュア記一章の八節です。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためであるとあります。イサヤ書の34章にも似ている言葉が書かれています。1081ページになりますが、1081ページです。34章の中国節です。34章の中国節、主の書物を調べて読め。これらのもののうちどれも失われていない。それぞれ自分の連れ合いを書く者はいない。それは主の口がこれを命じ、主の御霊がこれらを集めたからであるとあります。まあ、新約聖書の中でも似ている言葉いっぱいあります。例えばイエス様はね、聖書を読む大切さについて次のように言われました。ヨハネ伝5章の39節です。今度新約聖書の167ページです。ヨハネ伝5章の39節です。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。聖書の内容とは一つの教えではありません。イエス様ご自身です。ですから一つの教えを学ぶよりもイエス様をよりよく知るために読むべきです。使徒行伝の17章中一節に、まあ、模範的な人間について書かれています。模範的な人間は本当はいませんけど、ここで良い人たちという表現が使われています。今朝、まあ、一人の、まあ、青年ですか、ね、まあ、結婚しているかどうかわからない、ちょっと見えたんですね、まあ、いろいろなこと聞いたんですけども、彼は最近ルードルフ・シュタイナーの教えを徹底的に勉強しているらしいんですけども、まあ、ご存知である方々もいらっしゃるかもしれないけど、ドイツで、まあ、いわゆるワルドルフ・シューレ、まあ、特別な学校を、まあ、開いた人なんです。まあ、非常に、まあ、楽で、まあ、試験なしに入れます。まあ、人間は、まあ、一度勉強しなくちゃいけないけど試験がないんです。全く自由なんです。まあ、こういうふうに子供を自由に育てれば、まあ、人間は立派になるという考え方です。まあ、彼も亡くなったけど、よく聖書の箇所を引用するし、ですから日本人の多くは好んで彼の本を読んで、まあ、これこそと考えているんですけど、危ない、危険です。どうしてであるかと言いますと、人間の中に本当はね、いいものがあるよ。まあ、いわゆるヒューマニスト的な考え方なんです。その人間の中にいいものをうまく育てば、なんとかなる。人間は環境によるだけダメになっちゃったんですと。この考え方はもちろん全く間違っています。人間は完全な環境の中に置いていても、この完全な環境はすぐダメになる。 人間はわがままだからです。人間そのものは変えられなければ環境だってどうでもいいよ。けども彼はそれを否定しています。彼の、作った哲学とは聖書と東洋の哲学の上に成り立っているものなんです。イエス様は永遠なる神であるということをもちろん彼は否定していますし、イエス様だけが罪を許すことができると彼はもちろん信じようとしません。ですから非常に危ない教えなんです。良い人間はいないけど、ここで良い人間について書かれています。中七章の中一節です。ここのユダヤ人はテサロニキにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。あの人たちとはどうして良い人たちであったかと言いますと、彼らは立派だったからではない、模範的だったのでもない、罪を犯さなかったからではない、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べたという態度を取ったからです。パオロは立派な聖書学者であるから、パオロは言ったから、ああだよこうだよと彼らは信じようとしなかったんです。彼らに言っていることはなかなかいいらしいけど、本当かな、自分たちで調べましょうという態度を取ったから、パオロは嬉しくなっちゃった。例えばどなたかビキバス言ったから、ああだよこうだよという、もう根本的に間違ってます、ね。彼の喋ってることは果たして本当かどうか自分で調べましょうよと、そういう気持ちがないと困っちゃうよ、普通だったらみんな素直に、ああそうですかパオロ先生という態度とこと、パオロにとって気持ちがいいものかもしれないけども、パオロはそう思わなかったんです。一人一人は御言葉に頼らないと成長しませんと彼ははっきり分かったんです。ですから彼は霊界として良い人たちという言葉を使ったんです。彼は良い人はいないと分かったよ。けども彼はどうして嬉しくなったかと言いますと、パオロの話の後ろの疑問符をつけたからです。果たしてそうでしょうか。彼らは疑問しただけではなく、毎日自分で調べたんです。そうすると成長は非常に早い。御言葉が我々の喜びとなり、楽しみとなり、命となるなら